FM 彦根お聞きの皆さん、山内和夫です。
福原博樹です。
イタリアンシガーブルドッグです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
この番組は東京で活動している彦根市出身の漫才コンビイタリアンシガーブルドッグのトークバラエティ、その名もチュンチュンレディオ。トークテーマや皆さんからいただいたメールを紹介しながら楽しくおしゃべりしていきます。それでは福原さん、本日のテーマは、
本日のテーマは困ってしまう。
それでは今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、16条もありました。皆様いかがお過ごしでしょうか。イタリアンシガーブルドッグです。
はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。このラジオ聞かれてる頃は、はい、もう寒波が来てるということで、
ほえ
ね、もう夜とかは一桁台ですよ。
そうですか。
はい、
東京の方も、
東京の
方も、滋賀の方も、
滋賀の方も全国的に、青森とかはもう積もってるからね、雪、普通に。
1ヶ月前みんな半袖着てたやんで。
そうやで。
ねえ、残暑や残暑や言うて、
はい、
一体いつまでこの暑さ続くんですかね、天気予報士さんみたいな、ワイドショーの方が言ってたのに、
はい、
この1ヶ月で何やそりゃっていう話や。
すごいよね。
うん。
寒暖差というか。
ほんまやで。
いや、もうほんで体調気をつけていきましょう。
ほんま。もうだから着る服が限られてるんやって。みんな。
あ、
ね、
はい、
お気に入りの薄手のコート、
はい、
いつ着んのっていう。
ね、あ、わかるよ。春はどうすか。
春、だからこの春みたいにパステルカラー調のやつじゃないし、ちょっと落ち着いたシックなカラーリングのね、
はい、
薄手のコートとか、あ、これは秋にぴったりやな、夏終わりにちょっと羽織ろかぐらいのやつで言ってたのにな。
秋コーデ。
秋コーデ。要はそういうことや。秋コーデっていうのはないんやわ。これがほんま。
もう何枚も重ねてきたら。
どういうことや。
薄手の
カーデ。薄手のコート、ロングコートの上に、また上になんかダウン着るんか
い。薄手のロングコートもう一枚。
ほんま持ってへんし、もう、ああ、でも新しいファッションができそうな予感がしますね。
できんと思うよ。できんと思うけど。
だからショップ店員さんとかも大変やで。
あー、でもそこはもう暦に合わせてんじゃないの？
そのなんていうの？マネキンに着させる服とか、うん、やっぱちょっとシーズン先取りということで、
はい、
この時期やったらもうちょっと分厚めの、
うん、
ね、
はい。
例えばユニクロさん行ったらもうフリースが今めちゃくちゃ置いてますわ。
あ、まああるやろな。
そういうあの、コートとか。
うん、
ダウンジャケットとかもユニクロさんいっぱい並んでますわ。
そうやな。
あ、もう T シャツが売ってへんのやな。
あ、そう？
この、俺が、その売り場を見落としてるだけかもしれんけど、
うん、
ユニクロの T シャツ欲しいな思ってこの前買いに行ったんですよ。
はい。
ね、まだこんな時期やるのに、まだ T シャツを欲しがってる、福原さんはちょっと。
福原さん黒の T シャツで年中過ごすね。
そうそうそう。で、しかも、あの、よそ行きの時はちょっと分厚めの、T シャツ、なんていう、生地がちょっとあるやん。
厚めのやつね。そうそう、頑丈なやつね。
バンド T とか、
はいはいはい、
ああいう、そういうね、あの、映画で T シャツ作るとか言ったら、ちょっと分厚めの T シャツで作らはるやんか。
はい。
これが無地でとかネットで買ったら、1枚700円とか、
うん、
600円とかで買えるわけよ。
安いよ。
ね、6枚セットとか、
はい、
10枚セットとかで買ったら。
はい。
でも、まだストックあるもん。
やったやん。やったやんか。
普段使い用には、やっぱユニクロさんとかがいいのよな。
ああ、そうなんや。
うん、
普段使いは良くないの？分厚いのは。
あの、やっぱ洗濯物、乾く乾かへん問題
が。ああ、部屋干しされてるから。
部屋干しとかすると、
あ、
なかなか乾く乾かへんがね、やっぱ速乾性を選ぶようになってくるよね。こういう一人暮らしが長いと、服選びっていうのは結構、そういうのは選ぶようになってこへん。
主婦になってきたな。
うん、なんかその、あれ、なんていうの？子供の時な、
はい、
ちょっとした、体拭くのにな、
うん、
分厚いバスタオルで拭くやろ、
はい、
なんかおかんとかちっちゃいタオルで拭きとか言われる
やろ。言われるね。
この気持ちわかんねん。ほんでまたパーカーばっかり着てたら、ほんな分厚いのばっかり着てたら乾かんで言ってた
ら。
言われるやろ。
確かにパーカーとかはね、うん、あれ難しいよ。
おかんとか言われるけど、ほんな時、子供の時なんて気にせんやん。
全然気にせん
やん。洗濯
物
もう着て、ほんで風呂入る時に脱いで、
うん、
またほんな次の日かその次の日ぐらいにはもう乾いて、なんか畳んで置いてあるみたいなぐらい当たり前の感覚で、ね。いいのか悪いのかやけども、当時は子供の時なんてそうやって過ごしてきたやん。
はい。
でももう一人暮らしも長いこじらせてきたらもうだんだん
ど
う
なってくる。こじらせてんの？
うん、 だんだん。
一人暮らしこじらせてるんすか。
だんだんそうなるで。洗剤選びの、こっちの方がちょっと安いなとか。
はい。
いつもこれ使ってたんやけど、ちょっとこっちに変えた方がいいなとか。
あ、確かにね。
だからもう俺も何周も何周もして今ジェルボールやから。
あ、ジェルボール使えるのは羨ましいけど ね。
ジェルボール使い出したらもうジェルボールになって
まう。でも一回の選択が高いんじゃないの、ジェルボール。
いや、これもね、要は、俺も、でも楽や。
いや、楽やと思うよ。
もうポン、ポンや。
うん。
ね、ポンポンピーや。
あ、でも、ああいう時どうすんの、もう、明日来たいけど、あの、ちょっとしか選択もないけど、その時もジェルボールな。
あ、いや、明日着たいってどういうこと？
例えば衣装の、俺中のシャツとかは、定期的に自分で洗ってるから、そのタイミング見て洗うけど、もう、あ、ちょっと汚れてるやん。けど明日もう舞台やから洗わな。っていう時、このシャツ1枚、ジェルボール。
本来じゃなんか他洗濯するもの探して洗濯したらええやん。
あ、強引に他のもん洗濯する。
もったいないやん。
洗濯する必要ないけど、洗濯する
ってこと？そう。
生地傷めるんじゃない？
なんか、このジーパン、そろそろ一回どっかで洗いたいけど、タイミングがな、みたいな。
ジーパンもジーパンで、色落ちして欲しくないジーパンもあるやん。
あ、なるほどな。
そう。だからジーパンってなかなか洗うの難しいよね。
俺結構洗ってこないな。
あー、その、なんか模様とかできるわけやんか。色落ちしていく。そういうのして欲しくないジーパンあるやん。
あ、そう。
濃いめのジーパンで。
もう全部色落ちしてるし、俺は。もう、
嘘。
じゃあ、ジーパン履くっていうより、ジーパン育てるっていう感覚で、ずっとやってるんで。
ジーパンはいいよ。
うん。
で、色付きのチノパンわかりますか？
はは。
いろんなカラーリングされてるチノパン。
黒い。
まあ、黒もあれば、青とか、
あ、はい。
水色とか、グレーとか、あの辺も色落ちてくんのよ。
だんだん。
洗濯一回しちゃうと、まあ、糊が落ちるから。
一回で落ちんのかいな、ほんな。
もうすぐ落ち出すから、俺、それも嫌なんな。かといってズボン臭いのも嫌やし。
ズボン臭い
な。だから難しいなと思って、みんなどうしてはんやろ。
だからこの匂いもな、臭いんは嫌。もちろん臭いが嫌な人は多いで。
はい。
臭いんは嫌言ってるんやけど、この逆に香水とかつけてる人も嫌っていう人も最近は増え出してきてるわけやん。
香水の匂いが。
そう、その柔軟剤の匂いが嫌。
ああ、柔軟剤
洗濯洗剤の匂いが嫌とか。うん、だから匂い問題ってこれ結構社会問題にも近いことがあるから。
はい。
だからもう、結局、臭いが一番マシなんじゃないかっていう。
嘘。いろんな臭いがあるけどね。
いろんな臭い。香水臭い、洗剤臭い。
うん、
ね。香水って普段臭いって言わへんやんか。
言わへんよ。
ね、ええー、匂いやんか。
ええー、匂いよ。
焼肉屋さんのあの換気扇から出てくるやつもええー、匂いやんか。
ええー、匂いよ。
これけど人からしたら臭いになるわけやん。
うん。
だからこれがもう、いい匂いと臭いなんてもう、紙一重やで。
福原さん一時期で匂うことを臭いって言ってたもんな。
匂うことを臭いっていうこと、
うん、何かが匂うことをもう臭いって表現。俺、ようあなたに風呂臭いって言われてた。
あー、なるほどな。あの、うん、そうそうそう。
臭くないやん。
だからもう、なんでも。おい、山さん、あ、今、お前風呂入ってきたんけ風呂臭いな。
臭いって言うなよ。臭くはないやろ。
言ってた言ってた。だから何でも匂いに対しては臭いってちゃんと表現はしてた。
うん、それちゃんとじゃないの。失礼やから。
でも、
よくないよ。
その、料理で草屋ってあるでしょ、
はい、
もう草屋っていうのは、あれ匂いありきでつけられた名前やんか。
あ、まあだって、うんこの匂いもある
。もう言うなよ、お前。木曜日の夕方ぐらいに。
あれはなかなかよ、確かに。
あれはほんまにちょっと、あかんと思うね。
向こうは向こうで船寿司あかんって言われてる可能性あるから
ね。まあそうやね、船寿司は、東京の人は船寿司ほんま、あかん、臭いわって言われる人も多いし、
うん、
あ、これがええねやっていう東京の人もおられるし。
うん、稀にね。
うん。今度帰った時、船寿司買うてきますわ、言うて東京の人らに言っても、いい、買ってこんでいいわ、って。そんなんいらんわ、言うて。
危険物みたいな扱いやん。
って言われてもいるしな。でも、食べたことないけど、臭いっていうイメージがやっぱ強かったりする。いや、この匂いはほんまに、もう、表裏一体。
まあまあまあね。
うん。
うん。
どっちがいい、ほんな。
何がいい？
横に、その、山内さんが思う、ある程度、このズボン、臭なってきたなっていうズボン。
はい。
山内さんが思うな。ある程度このズボン臭なってきたなーっていうぐらいの匂
い
を醸し出してるズボンを履いている人が、はい、あなたの隣に座ってるのと、
はい、
香水ギャンギャンに振りかざしてる人が隣に座ってる。どっちが嫌？
うわー、両方嫌やな。
電車に乗って座った時に30分そこで、隣はその人かその人。 香水ギャンギャンの人か、匂い、ズボンちょっと匂い醸し出してんな。
いや、香水やって。
香水が？
香水の方がいいって。
いい？
うん。
30分電車で横に座る人が、あ、でも、
だって清潔感があるやん、まだ香水は。
まあ、でも、風呂入ってきかもしれんから、その香水ギャンギャンで。
両方汚かってるやん。もうズボンの臭いは、清潔ではないから。う
ん。3日風呂入ってへんから、すごい体臭出るから、香水ギャンギャン振り回してから、出かけましょう言ってる人かもしれない
。俺席立つよ、じゃあ。
譲る？
譲るよ。
香水ギャンギャンと、ズボン臭くさのやつが。
香水ギャンギャンのやつが体臭くさっていう話になってきたから。それと席って
別に。それはまあ、話は進んでいくわけやん。第2話やんか、
いや、違う違う。条件が増えていってるから話変わってきてんねん。
あ、そうかよ、うん。俺もいつも電車乗るときとか、
はい、
香水の人は、なんか、結構避けてるんな。
うん。まあまあ、わかるけど、ね。
電車の、集中できひんというか、電車乗ってる時になんかいろいろ作業とかするから、
はい。
そこで集中したいから、その香水ギャンギャンの人とかを避けてるんやけど、
うん。
だけど、決まった時間、例えば、アルバイトに行きますとかやったら、だいたい決まってる時間に行くやんか。うん。だから、こういう時に行く時に、絶対ここでこの人とすれ違うな、みたいな。この時間帯、この人と、この交差点ですれ違うな、みたいな人もいるわけやんか。
うん。
このうちの一人の人が香水ギャンギャンの女性な
の。ああ、
そう、ね。もう、信号渡る前から、あ、匂ってきた。匂ってきた。あの人いるわ。
ギャンギャンすぎるやろ、それは。
信号の向こう側にあの人いるわ。ぐらい。もう匂いでわかる。
鼻おかしなってはるやん、もう。
でも、すれ違うとき、あ、やっぱいたわ。で、今日いい日や、あの人。どうしたんやろとかもなってしまう。
気になってるよ。どうちょっと声仕掛けてるよ。
ほんまに。ちょっと可愛い。
あれ、第1話っすか。濃いね。香水ギャンギャンスタート。
香水ギャンギャン物語。教師ビンビン物語と同じ脚本家に。
臭いんやんけ。
香水ギャンギャン物語、ちょっと、大ちゃん。田原としちゃんとか出てもらえへんかな。
キャバクラのお話ですか。深夜帯にやってるドラマの。
やってたやけど。じゃあほんま匂いはね、皆さん気をつけていきましょうね。
そうやね。その辺はまあいろいろ困っちゃうテーマ通りのお話ができたんかなと思うけども。
はい。
はい。本日の彦根のニュースいってよろしいでしょうか。
お願いします。
レイラック滋賀が JFL2 位確定。
よし。
J3 入れ替え戦へ昇格なら県勢初ということで、日本フットボールリーグ、括弧 JFL 第29節が16日あり、2位のレイラック滋賀が4位のブリオベッカ浦安市川とのアウェー戦で引き分け、残り1節を残して2位が確定しました。滋賀は県勢初の J 昇格をかけて12月 J3 最下位チームとの入れ替え戦に臨みますということで、この日は首位のホンダ FC が勝ち、3位のラインメール青森が敗れたため、ホンダの優勝と滋賀の2位が確定した。J3 昇格をかけた入れ替え戦は12月7日14日にホーム&アウェー方式で行われますということで、とうとう J リーグが J3 滋賀県から出ますよということで、
すごいです
ね。はい、皆さん応援していってくださいねみたいな。ホーム&アウェーってことは、
はい、
どっちかがホームでどっちかがアウェーということで、多分ハトスタジアムなのかね。
うん。J3 の再開ってやるのな。
うん。
これはまたおもろになってきたな。J リーグも、今年も結構 J リーグは見させてもらったんですけれども。
ほんまにスポーツいろいろ見てるね。
あ、して、まあ、見させてもらったというか、視察？
はい？
いや、代表の視察。
何の代表？
で、サッカー見に行くときやっぱ、何？サムライブルー。
日本代表の視察っていう感覚で行
く。あの選手ええなとか。だからね、やっぱ、見てて、あの選手ええなとかチェックするやんか。
チェックする
やん。ほな、これが、次の、日本代表の時に森保監督が名前呼ばはったりしたらやっぱ嬉しい。
ああ、感覚が。
やっぱそうやんなっていう。
ああ。
森保さんも見てんねや。
同じとこ見てるんや。
そうそう。だから FC 東京の試合、今年何試合か見させてもらったんですけど、
はい、
そこで田原積田選手っていう選手がいるな。
うん。
田原積田ええの。
田原積田っていうのはフルネーム。
名字。
名字で、田原積田。
うん。田原積田か、田原積田かなんか、そんな、最初、うわ、すごい名字やなっていう感覚やったんやけど、うん、プレイ見てたら、やっぱ、ボール運びとかが上手なの。
そういうのこれ全くわからへん。
ドリブルで、周りもちゃんと見て、で、自分の仕事をちゃんとする。あ、これ、 森安さんに教えたらなあかんなとか思ってたの。
知り合いみたいに言うやん。
あんな森安さんもどうやら見てはって、
うん、
タオルズみたい一回代表、もうこの前の代表には選ばれてへんかったけど、
うん、
でこの前の前ぐらいで選ばれてて、やっぱ見てるなあ思って。
へえ、やっぱ全員チェックしはるんかね。
ほらほやろ。ほら、でも森安さんは一人しかいいんで、
うん、
さあね、あの、一試合、その時間は一試合しか見られへんけども、うん、もちろん他のチームスタッフとかもいるから。
わぁ、すごいよな、そ
のほら、今の日本代表のベンチなんて、森保さん監督でコーチ、七海さんとか知ってるやろ。
ああ、確かに。
で、前田良一選手とか、
うん、
長谷部誠さんとか、
うん、
もう、うわ、全員スターやんみたいな、俺ら世代からしたらな。
な、そうなんよな。
こんな人らやで。
ほんまに知識浅いから。
うん。すごいな、もう。ほんで、これ J リーグももう12月頭ぐらいでいかわんのな。
うん。
この前天皇杯準決勝があって、
はい。
で、リーグ戦はもうすぐ終わるんやけども。
うん。
これが終わったら次野球の WBC がまた始まるわけ
よ。ああ、そうか。
あの、感動の日本中が燃えた、うん、みんなペッパーミルのパフォーマンスしてた
人。懐かしいな。
ヌートバー言うて。
懐かしいな。
で、ヌートバーのお母さんがとか言ってたやん、みんな。
ペッ
パーミル、
ね。
なんかあったらペッパーミル。で、店からペッパーミルが売り切れる。ほんで、今どうなってみんな。まあ、使ってるんかよ。
在庫引っ抱えてる。
俺ぐらいちゃうけ、俺ぐらい未だにペッパーミルやってるよ。
ペッパーミルのさやな。
ペッパーミルパフォーマンスあったやろ。
ありました、ありました。
うん。これがまた次、WBC また始まるから。
うん。
ほんで、あの、メジャーリーグ組が来るのか来ないのか、はい。ほら、来たら来たで、やっぱ大谷さんみたいやろうし、みんな。
うん。
これけど大谷さんもね、疲れてるやろし。
はい。
もう全然。
疲れてる理由でこうへんことないや
ん。あるある、もう、あの、チームが出さへんって。
ああ、そういうことね。
うん、ドジャースも選手なんで別に。
行けたら行くわ、みたいな感じ
で。もうこんな感じやと思うで。だから山本由伸投手もね、ドジャースってすごい投げ切りはったやん。最後なんて中0日で、ね、ワールドシリーズの舞台立って、うん、マウンド立ってはったやんで。
すごいね。
まあ、これで、とりあえず休ませないとあかんということで、うん、WBC 行けたら行くわ状態。ほんまに。
行けたら行くわは来へんのよ。みんなあるあるやと思うけど。
どうしようかな、みたいな。だから他のメジャーリーグの選手もたくさんいるわけよ。菊池雄星さんとか、菅野さんとかね。
はい。
鈴木選手とか。
うん。
でももうみんながどうするのか行けたら行くわなんか、ほな、まあまあなるべく行くようにするわなんか。
忘年会の話がなんかして。
何時からみたいな。
場所どこ
終電間に合うみたいな。
終電、電車で帰るんや。まあお酒飲むからそうかじゃないのよ。
だから、どうなっていいか、また楽しいことがね、どんどん、冬やから、というわけではなしに、
うん、はい、
どんどん春に向けても楽しいことがあると思うんで、そのレイラック・シガも含めて。
そう、レイラック・シガは、これ2試合なの？俺ちょっとよくわからへんねんけど、12月7日と14日にホーム&アウェー方式で行われるとか、2試合やって、
そう
完全引き分けとかなったら。
PK になると思う。
ああ、そうか、うん。サッカーは PK があるんだね。
そう、
最後の最後 PK。わ、そうか、うん。どっちなんやろね、
滋賀県の。1対1の引き分けと2対2の引き分けとかやったら、
うん、
アウェーゴールの方を優先されると思う。ホームでの1点より、アウェーでの2点を優先されるから、こっちのアウェーでいっぱい点取ってる方が勝つことになったりすると思う。
それちょっと楽しみやね、滋賀県でこういう風になるっていうのは。滋賀県
まだ相手が未定なんやもんな。
うん、
J3 の相手が未定っていうこと。
今の、段階のニュースでは。
だからこれが流れる頃にはもしかしたら決まってるかもしれない。
そうそうそう、
まあまあ週末あたり、どうなるかわからんけども、
ね、はい。そういうことでございます。皆さんよかったら応援しに行ってあげてください。7日か14日かどっちかはちょっとわかんないですけども。
ね。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。で、本日のテーマが困っちゃうということで。
困ってしまう。
困ってしまうということでお手紙いただいてますよ。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。行きましょうか。イタリアンさん、こんにちは。チュンチュンを楽しみに過ごしているのですけど、最近困ってることがあって、子供がイタリアンさんに嫉妬してなのか、私がチュンチュンを聞くのを阻止しようとしてきます。
めちゃくちゃありがたいやん。
かわいらしい。ちっちゃい子なのかな。で、お母さん取られてるみたいな感じになるんじゃない。
いや、ほやけど、まあまあ、あの、音声だけというか、
はい、
声だけやんか、ラジオなんで。
はい、
うん、ただ、あれ、内容なんかな、臭いとかしか言わへん。
いや、お前、
臭い話か、大谷さんの話かしかせえへん。
な鹿が一回多かったけど。
ほんま。ほら、歯医者通ってるで、今、お前。
その鹿の。なんで急にその鹿が入ってくるの？
俺も歯医者通ってるから、それすぐに鹿って言う。もう目に入るもんな。 歯医者通ってると目に入らへん。
入ってこへんよ、別に。
その、日本って今コンビニよりも歯医者の数の方が多いって言われてんね。
すごいね。
特に銀座とか、ああいうところ、有楽町なんて歩いてみんな。もう、はい、歯医者ね。
まあ、メンテナンスで行くからね。ああ今の人らはね。
もう歯医者だらけないね、ほんまに。
うん
ね、ほんなん、俺の通ってる歯医者、福原さんが通ってる歯医者あるでしょ、
はい、
であ、ここはこの時間からこの時間で、ね、水曜日休みかとか、何曜日休みかとかあるやんか。
うん、
でこの歯医者は休んでんの。すごいやんか。いつ休むのとか言って、一回入って聞こうかなって思う時あるもん。
何が気になってんの、
ね、休ん、ちゃんと休まなきませんで、ね。
休んでるよ、ちゃんと。
休憩なしと
か。ああ。
歯医者さんって案外休憩取るやん。
一人でやってはるとことやってないとこがあるやん。
うん、
この先生は今日はお休みみたいな。あ、歯医者さん自体はずっとやってるみたいな。
個人病院じゃなしみ
たいな。うん、うん。俺が前行ってたところはそうやったな。
ドクターが何人か
10人ぐらいはって。
マジで、
うん、
バチクソでかいやんけ。10人もそんな、何人か客おらん
の。駅ビルのところやったから。
は
ぁ。うん。めちゃめちゃ大きいとこやったからあれだけど。
は
ぁ。うん。先生の写真飾ってあったもん。
歴代校長先生。
歴代じゃないけど、多分担当、現在いる担当の医師みたいな感じ。すごいとこやった。
俺は一人でやってやるところしか行ったことないで、なんとか歯科とか、の、宮寺で、山内歯科みたいな、
うん、原
歯科みたいな。で、この人が先生してはって、この人だけやから、これでもう。
まあけど話はすぐわかるよね。
どういうこと？
例えば俺がもうこの時間しか空いてへん。
うん。
うん。けども治療をこの日までにせなあかんかったら担当が変わったりするから。
あ、はいはい、
だって一からまた変わってくるし。
あ、これも嫌やな。
そうそう、そういう意味ではね、一人でやられてるところがいいかもしれんけどね。
ああ、そうやな。ほんで喋りやすいしだ、一人の方がもうずっと見てもらってたら喋りやすいやん。
うんうん、うん。
あ、飽きまへんわーとかすぐ言えるし。
うん。
ね、もう今日はあんまやらんといてほしいですわ、とか。
やらんといてほしいやったら来んなやん。なんやねん、それ。やらんといてほしい。
やらんといて、おお、わかった言ってやってくれはるで。
やるんかい、ほんで。どっちやねん。
なかなかやねん。
で、まあ、いつでも空いてるっていうメリットはあるけどね。その、お医者さんがいっぱいいるところは。
あ、まあな。
うん。本当に緊急の時はね。
なんで歯医者の話になって
んの？わからへん。わからんけど。あなたが歯科一回多く言うからへん。
俺は歯医者通ってる。歯医者っていろいろあるよね、ほんまに。
いいよ、もう歯医者の話を。はい、じゃあ続いていきましょうか。イタリアンシガーブルクさん、こんにちは。
こんにちは。
困っちゃうな。晩ご飯を決めていても、なんだか、質素な時、もう一品作りたい、けどバランス悪いかなとか、色合いが悪いかなとか、いろいろ考えたらキリがなくて、そんでもって、物がいろいろ高くなってるから節約も難しいの。って書いてますね。
は
い、ありがとうございます。
ありがとうございます。確かにね。うん、俺、まあ、俺たちは一人暮らしなんでね。
誰かのために料理作ることがあんまりないから。
ああ
多分この方は、その家族のためにとか。
ほんまやな。
うん、
俺ほんまに、ないな。
ないっしょ。
で、自分のために、和風の甘い言うても、ラーメンとかな、うん、インスタントラーメン、
はい、
フライパンに湯沸かして、
はい、
で、フライパンでインスタントラーメンとか作るわけやんか。
はい、
で、ほいなんまたちゃうやんか。
全然違う。だって色合いなんて気にしたことない。
ね早食べたい。早食べたいだけ。
なんで急ぐねん。
ぐらいに、だから確かにほやな。なんか一品。はぁ。
で、たまーにね、友達が来て作ったりとかすると、とりあえず張り切るで作りたいもん作りたいだけ作るからさ。こういう毎日作ってる方のこういうとこまではやっぱ気づけへんよね、俺らじゃ。そういうのが難しいって困ってはるやん。
はあ、確かにな、毎日献立もな、
うん、
考えてはったもんな。
いや、そうよ、
親とかな、うん、こんなも当たり前のように、帰って、玄関で靴脱ぎ散らかして帰って、お母ちゃん、ご飯待てない言うて、ご飯、お腹すいたわ言うて、ガサガサガサー食べて、
うん、
で、もう、ぽいほいって掘って、
うん、
ほんなもあれやん、お茶碗にご飯飛ぶついたら、なかなかカピカピになって取れへんわけやんか。
う
ん、ほんなもん知らんと適当にやってたわけやん。ぶち切れるやんな、俺やったら。
自分の子供が。
俺ちゃんと湯につけないとカピカピやんけーって。言ってましたよ。
まあ伝わらへんよ。
パーカーばっか着てんな、これな。風呂入ったらそんな分厚いタオルで拭くなや。もうバスタオルとかも家に置かんかもしれんな。
あ、山内家バスタオルほとんどなかったよ。
なんかやっぱ保有理由？
うん、やと思うよ。洗い物少なくするっていう理由
だ
と。
でも、ほうなってくれ。
でも、バスタオルで体拭きたいよな。
でも、フェイスタオルでも、うん、フェイスタオルっていうか何普通の汗拭きタオルぐらいの大きさでも拭けることは拭けるやん。
う
ん、
そうそうそうそう。
髪拭いて、体拭いて、で、ちょうどいいぐらいやん。
うん。
はー、難しいね、これも。
まあまあまあまあまあまあ。だから俺2枚使ったったけどな。
どういうこと？
実家帰った。
バスタオル？
バスタオルじゃない。普通のタオルじゃ足りひんから。
ほんのまだ親に反抗して、いつまだ
反抗とかではないけど、うん、だ物足りひんかったよね。俺タオルしかないやんって思いながら。
まあまあまあ。
うん、
で、実家帰るとどこに何があるかよう分かって
へん。もう分からへんが聞くしかない。
なあ、うん、タオルどこなんとか、うん、あれどこなんて聞かな分からへん、
ね。自分の部屋ももうないんやから。
ほやな、まあまあ、こんなもんね。
そんなもんですよ。
うん、
はい。で続いていきましょうか。
はい。
困っちゃうエピソードですね。基本モテないんですけど、多分あの時がモテ期だったかなっていうのはなんとなくあったと思うんです。普段モテないのに、急に何にそういう状況になるとどうしていいかわからなくて本当に困りましたね。だってそんなに相手のこと知らないのにこの人って決めれないじゃないですか。並行して、付き合うのも悪いし、大変そうだし、今もあの時どうすべきだったのかわからないまま、もやもやと現在に至ってます。今後そういう状況になったらどうしたらいいでしょうか。モテ期は人生で何回かあるんですよね。多分まだ残ってると思うんです。また来るモテ期に備えて、モテリアンさんにご指導ご鞭撻をお願いしたくレターしました。中学時代モテモテだった福原博樹さんは当時どうしていましたか。
これ前半聞いてんかった。
なんでやねん。これ何してたんやん。
あれって思う。何やった
でもモテ期が来て逆に困ったって、どうしたらいいかわからんかったから。でも福原さん中学時代持ってたんでしょって、ご指導ご鞭撻くださいよ。
だから、そういう時は、選んでくれはってるわけやん。
そうね。
自分のことを。
福原が好きだっていう人が2、3人ふわっと来た
ら。まあ、キャリア、はい。うん、だからもっと明確に。もう分かりやすく。5人にしましょう。
多いな。
5人の方が好きや、うん、付き合ってください、付き合ってください。
うん、
言われた時に俺は1人は選ばんへん。
5人選ぶの？
え。なんか6人目待つ。だからこれがわかんないと思う。
あ、まあ、よくないのよ。じゃあ、福原さんどうしたらよかったなってあんの？
あんの、全然ない。もう、
今回はない。
5人来たら6人目を待つっていう。
どういうこと？
6 人、
じゃあ6人目来たらどうなんだよ。
6人目来たら7人目待ってたかもしれへん。これは分からへん。
あ、じゃあ、この5人ではなかったってこと？
いや、ほら、気持ちありがたいけども、
うん、ってことやな。
どうしたら傷つけへんかっていうのを考えなあかんわけよ。
あ、もう断る方向で。
うん、だから、うっさい、ボケとか、ほな、絶対言えへんわけ。
絶対言えへんよ。
どうしようマイケっていう。
どうしようマイケ。
どうしようマイケこれ。
あ、じゃあ、その時に好きな子に言われたら付き合ってたけどね。
あと、ほんのに、別に興味がないわけではないけども。
中学時代？
いや、みんなで遊んでる方が絶対楽しいわけやん。
うん、まあまあまあまあまあ。
うん。これがあった。
なるほど。あんま恋愛っていうタイミングじゃない、気分じゃないのに、モテ期が来ちゃったってことね。
そうそうそうそう。
じゃあまあ好きじゃなかったら付き合わないってことね。
ほうやの。もう
ね。のが正しいよな、ね。
うん。
これから好きになったらいいやんっていうパターンね。
そう、自分に言い訳でけへん状況になるんがそれじゃないかなと思う。
ああ、まあ難しいか。
うん。
でも敵は別に来へん方がいいんだ。
いや、来た方が一回来た方がいいと思う。
あ、そう。
うん。一回は来た方がいいと
思う。結局自分の気持ち次第なんでしょ？
うん。だからほんまに困ると思う。
うん。
来た時に5人の、例えば異性の方がお付き合いしてください。カズオさん、お付き合いしてくださいとか言ってきたときに、
うん、
ちょっと、あれ、親って一回、今やったら、周り伺うと思う。あれ、なんかこれおかしいなっていう。あれ
なんそんなはずはない
と思う。だから、キョロキョロして、どっかになんかカメラとかなんか仕掛けてる。だから、あの、会社の事務所の人に連絡するとか、俺すると思う。なんかありました？
なんでやねん。それやったら乗れや。
え？
何か仕掛けられてるんって思えて乗ってくれよ、そこは。
いや、絶対ないやん。絶対ない状況のそれやったら、そうなるっちゃうかなと思う。
まあ、難しい。恋愛のことは難しいね。はい、あっという間にお時間ですけども、次回のテーマは？
次回のテーマは、引っ越しということで。
引っ越し。
よろしくお願いいたします。
はい、今週も聞いていただきありがとうございました。テーマに沿ったことは皆さんの身の回りで気になったこと、ひこねの情報などを FM ひこねのホームページあるメッセージからチュンチュンレディアでまでお送りください。たくさんのメールお待ちしております。ではまた来週。イタリアンシガーブルドッグのチュンチュンレディオでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。風邪ひかんように過ごしていきましょう。